新平家物語連続講義第113回火の国の巻雑流し吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は源頼政が院の御所宝珠寺殿に赴き藤原の成親と会う場面をお送りしました。成親との会談を終えて頼政は出てきました。友町で控えていた長七となうとともに頼政は先日の火事の焼け跡を目にしながら帰宅しました。頼政の長男である伊豆の神中綱は父の屋敷の様子を伺いにやってきました。老夫頼政と中綱は語り合いました。中綱は自分の息子である有綱を東国の若い源氏方の武者たちと不穏な動きを見せていることを理由にこの正月に感動したことを伝えました。頼政はそれに同意しました。どんな状況でも清盛への敬意を忘れない頼政です。さらにこの場に中綱の弟である金綱もやってきました。火事の被害にあって焼け出された状況にあった金綱はそのまま老夫の屋敷に泊まりました。夜が明けて金綱は検非違使の務めもあり早朝から出かけました。すると入れ違いに金綱を迎える使者がやってきました。頼政はその使者から昨夜院宣が発せられて比叡山の座主である明雲が罰せられることになったという情報を聞きました。波乱の予感を感じる労務者頼政でした。それでは本文を見ていきます。大僧正明雲は白川御坊にいた。雑といっても常に叡山にいたわけではない。その日院のお使いと市長の人数は三条奨励院門跡の本庄白川の御坊へ突然臨んで、先頃三門の名を語って大師を語らい乱に信用を振って金門へあのような乱暴に及んだのをあなたは雑でありながらそれをなだめようともせず見ておられた。法王の恩憤りは一方でない。明雲の罪を責めた。なお院宣として申し渡した。今日限り朝廷からお預けしてある如意輪のご本尊を召し返され、叡山延暦寺のご自僧は改易を命ぜられる。であなたは直ちに座主の法院を返上して粟田口の一切経の別所へお移りあるように。言い渡しの作法が済むと検非違使の役人や武者たちはそれと手分けして坊内の栗屋から孫とに渡っていわゆる火に蓋をし火に水をかけるという過酷な処置を即座に取ってしまった。それは井戸水には封印をし炊事用の火器や灯火の具も一切禁じてその日から生活ができないようにしてしまう強制執行であった。五条なればと明雲はその日に粟田口の南谷へ移り一切経の別所に入って罪を待った。天台座主といえば大主三千が一山の官主と仰ぐ指標であるばかりでなく、皇室の規範深く、朝廷でもおろそかには待遇していない。法皇の下段はその座主を白川御坊から追い出してしまったのである。そして連日院議を開いた。院議の結論は、在家をいかに処分するかにかかっている。日頃は特攻も清く、戒律も正しい僧正、かつは法皇が菩薩戒を受けたもを見切りは、同志と仰がれたお方である。あまりな重罪はいかがなものであろうか。八条中納言長方などはしきりに経罪を主張した。けれど長方がそれを述べると法皇はお瞳をあらぬ方へそらしておられた。お気に入らないのである。最高法師や成親などを等しく入れようとはしない。せめて市一等源氏元族の上恩寮を命ずべきが死党と思われますが、誰かがこう言うと法皇の御眼差しも西光や成親の顔つきもそれには叱るべきかと同意の色を見せた。さて重罪に問われようとしている明雲です。ちなみに古典の平家物語では明雲について罪を言い渡す場面がこんな風に描かれています。治承元年5月5日の日、天台座主明雲大僧正苦情を長じせられる上、クランドを御使いにて、 如意輪のご本尊を召し替えいて、ご自相を替えいきせらる。すなわち、市長の使いをつけて、今度、神与代理へ振り立て祭る、首都の長本を召されける。そして、妙運の在下についての評議は、幾日か続きました。そんなある時、先の太政大臣、平清盛が、院の御所へ参ったことが伝えられました。最高法師ら、院の謹慎は動揺します。一体、清盛は何のために？それでは、再び本文を見ていきます。清盛と叡山とは、部門と相談、当然、常に対峙はしているが、三門の一部首脳のうちには、清盛と結び、うまく清盛に籠絡されている分子がある、とは、よく院の側近で囁かれていることだった。ともあれ、英文に。と、成親と西光は、あたふたと、おましどころへまかり出た。二人はすぐそこを下がってきた。そして、日の暮ろうどに耳打ちをして、表へ走らせ、自分たちも続いて院の入り口へ急いで行った。清盛は車寄せに車を捨て、ちょうど大床の踏み段を踏みかけていた時であった。
まことに折り悪いことでございました。せっかくなご隠参でしたか。
成親が迎えながら、いや、立ちふさがるようにして行った。清盛は彼以外の最高法師や院の司の書院が同じように整列して、自分を迎えながら、どこか、はなはだ曖昧な態度をじろと流し目にいぶかり見ながら、
お、折り悪くとは、
と問い返した。
院にはここ数日来、お風邪気味にて深くお閉じこもりでござりまする。
お風邪気とな？
はい。
ならば、なおお見舞い申したく思う。よもご重体というほどではあるまい。
が、御意には。
御意には何か？
ここ、お熱もあるせいか。誰とも相当ないと仰せられます。ただいま、ご隠参のことは、総分に及びましたか。
いいめ、そうか。
清盛は立ち往生した。姿ではなく、彼の内面においてである。むらっと燃えかける感情と、公的な良識との間に、ふとたゆとうている彼の心だった。
そうか、それはご大切になさらなければいけない。
清盛は心の一方を自分で選んだ。となると、その言い方も快活であった。かえって成親や西光らが気味悪く思うほどさっぱりと。
では、見景色の良い折を伺って、またの日に参るであろう。おましのあたり、吉名に恩聞こえよ。
姿を翻すと、車寄せに待つ武者たちを差し招いて、あとは一個もくれず、車の内へ隠れてしまった。さて、ひとまずこの場を去ることにした清盛でした。その翌日、妙運は伊豆へ入ると決まりました。なお、藤井松江という俗人にして、僧侶としての資格も奪われます。前例のない天台座主の追放は、その月の23日と決まりました。ちなみに、古典の平家物語では、妙運に代わって第56代の天台座主として、各界法親王が就任したという記事を載せています。同じき11日、鳥羽の院の七の宮、各界法親王、天台座主にならせたもん。これは、松蓮院の大僧正、行源の恩弟子なり。さて、妙運、流罪について、三門の大将は当然激しく怒りますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。